諸国の民よ、こぞって主に来せよ。栄光と力を主に来せよ。皆の栄光を主に来せよ。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を見舞いにおののけ。賛美歌157番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌157番まな十回をともに唱和いたします。十回は前の椅子のポケットにありますので、それをご覧ください。十回、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像も刻むべからず、何時の神主の名を御台に口にあむべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。どうぞお座りください。それではお祈りをいたします。天地の造り主、全能の父なる神、 あなたは土の器に過ぎない私たちに、生ける御言葉によって命の息を吹き入れてくださる。私たちを生き返らせてくださいます。あなたが今日もその恵みの奇跡を与えてくださることを信じて感謝いたします。父なる神よ、あなたがもしもその御手をもって私たちを支えてくださらなかったのなら、一体私たちに何ができたことでしょう。あなたがもしも私たちの心を照らしてくださらなかったら、一体私たちは何を正しく知ることができたでしょうか。今あなたが憐れみ支えてくださり、生かしてくださっていることを心の底から感謝いたします。主よ、あなたの恵みの光の中で、私たちがあなたに対して、そして隣人に対して犯した罪の数々を正しく気づかせ、その罪を心から悲しみ、その罪を憎み、真実の悔い改めの心を持つことができますように導いてください。主に委ねますと教えられながらも、なお固くなに自分の考えや価値観にとらわれ、少しもあなたに聞き従っていこうとしない罪、愛しなさい、許しなさいと命じられていながら、なお隣人をなかなか受け入れようとしない固くなな心をどうぞお許しください。そして主よ、改めて主イエスキリストの十字架の贖いがどれだけ大きく尊いものであるかに気づかせてください。主よ、あなたの御言葉こそ私たちの誠の慰めです。今私たちはあなたの御言葉を聞こうとしています。御言葉に飢え渇く私たちを憐れ、聖霊に光によってあなたの御心を示し、あなたの御前にひれ伏すことができるようにしてください。そして私たちの罪を明らかにし、その罪を許して、そして立ち上がらせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌160番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌160番。Thank you. どうぞお座りください。聖書をお読みいたします。聖書は旧約聖書詩編5編の2節から13節、旧約聖書の837ページになります。詩編5編2節から13節。主よ、私の言葉に耳を傾け、つぶやきを聞き分けてください。私の王、私の神よ、助けを求めて叫ぶ声を聞いてください。あなたに向かって祈ります。主よ、朝ごとに私の声を聞いてください。朝ごとに私は御前に訴え出て、あなたを仰ぎ望みます。あなたは決して逆らう者を喜ぶ神ではありません。悪人は身元に宿ることを許されず、誇り高い者は御目に向かって立つことができず、悪を行う者はすべて憎まれます。主よ、あなたは偽って語る者を滅ぼし、流血の罪を犯す者、欺く者を厭われます。しかし私は深い慈しみをいただいて、あなたの家に入り、聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたを恐れ敬います。主よ、恵みの御業のうちに私を導き、まっすぐにあなたの道を歩ませてください。私を陥れようとする者がいます。彼らの口は正しいことを語らず、舌は滑らかで、喉は開いた墓、腹は滅びの淵。神を彼らを罪に定め、その企みの家に打ち倒してください。彼らは背きに背きを重ねる反逆の者、彼らを追い落としてください。あなたを酒どころとする者は皆喜び祝い、常しえに喜び歌います。皆を愛する者はあなたに守られ、あなたによって喜び誇ります。主よ、あなたは従う人を祝福し、身旨のままに盾となってお守りくださいます。続きまして、新約聖書ルカによる福音書18章1節から8節をお読みいたします。新約聖書143ページ。新約聖書143ページ、ルカによる福音書18章1節から8節。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のヤモメがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのヤモメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。日本キリスト教団信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにあります。どうぞそれをご覧ください。 日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によってなりキリストを明かし福音の真理を示し教会のよるべき唯一の聖典なり、さらば聖書は聖典によりて神につい聖に生きて全く知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて定義せられ聖書において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神でいましたの。御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかり人となりこれを全く義理として神に捧げ我らの贖いとなりたまえ、神は恵みをもて我らを選びただキリストを信じる信仰により我らの罪を許して義としたのこの変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめその御業を成就したの。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いになり教会は公約の礼拝を守り福音を正しく述べ伝えバプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い愛の技に励みつつ主の御方に浸りたまうを待ち望む。我らは各信じ世々の聖徒と共に一信条を告白す我らは天地の作り主全能の父なる神を信ず我らその一人の我らの主イエス・キリストを信じ主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架に捨てられ死にて葬られ闇に下り三日目に死人のうちより蘇り天に昇り全能の父なる神の右に座してまいり賢より至れて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ我は聖霊を信じ聖なる構造の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ずアーメン。ルカによる福音書は他の福音書と比べて主イエス・キリストが祈られる様子やまた祈りについての教えを多く記しております。今日の例えも他の福音書には出てこないルカによる福音書独特の記述になっております。絶えず祈るようにというふうに言われております。あえてシエスがそのように言われた。そしてルカによる福音書もこのことをとても大切な言葉としてここに記しております。私たちも絶えず祈ることの大切さをよく知っていると思います。このルカによる福音書だけではなくて他のところにも感謝しなさい祈りなさいそういうふうに教えられているところもあります。祈るということは私たちの信仰生活において非常に大切なことであり祈りをしなくなるとそれは魂が痩せ衰えていく、そういう兆候だというふうにも言われてきました。ですから私たちが信仰生活の中で祈ることがいかに大切かということをいつも繰り返し繰り返し自分に言い聞かせておかなければならないかと思います。 時にはその祈りは形式的になったり、あるいは毎日毎日祈るということで、いつしか言葉だけが空回りしているような祈りになることがあるかもしれません。それでも私たちがその祈りの言葉を口にし、心を神に向けていくとき、私たちの心は神様によって養われ、そしてまた神様の御心に従って生きていく原動力となっていきます。主イエス・キリストもそのことをよくご存知であり、そのために私たちに絶えず祈るようにと教えるわけであります。今日お読みしましたルカによる福音書18章にあります主イエスの例えは、まあ、今までも話をしてきましたように、ガリラヤを出発してからエルサレムへ向かう旅の途中で弟子たちに語られた例えであるというふうに言われております。弟子たちはいつも主イエスと共におり、イエス・キリストから祈りについて教えられてきていたはずであります。しかしそれでもなおこの時になってもまた主イエスは絶えず祈ること、気落ちしないように、あるいは落胆しないように祈り続けなさいというふうに教える。でそこには弟子たちの普段の生活の中で祈りがなかなか叶えられないということで気落ちすることもあったのではないかと思われます。面白いことに口語訳、新教訳、聖書教会共同訳はこの気落ちしないようにという言葉を失望しないようにと翻訳したり、あるいは落胆しないようにというふうに翻訳したりしています。まあ、言葉としてはそんなに違いはありません。ほぼ同じ意味であります。しかしその3つの翻訳が言葉を尽くしてこのことを表現しようとしているのは、このことが私たちに身近であるとともに、そしてまた私たちがそのことに対していかに深く思わなければならないかということを示しているのではないでしょうか。実際私たちは信仰生活をする中で失望したり気落ちをしたり落胆したりすることが多い。特に祈りに関わってはそういうことが多いのではないかと思います。ルカによる福音書には今日の例えと似たような例えがもう一箇所出てきます。今日のルカによる福音書の18章にこのヤモメと裁判官という題のついた例えが記されていましたけれども、少し前にルカによる福音書の11章にも似たような例えがありました。しかしここに登場するのはヤモメと裁判官ではありません。ある人が遠くから訪ねてきた人があるということで友人にパンを求めたという例え話であります。真夜中であります。もう家の人たちはすっかり寝てしまっている。子供たちも寝ている。でそういうところへパンを貸してくれと言って戸を叩く人がいる。もう明日にしてくれというふうに言いますけれども、その人はなお戸を叩き続けてパンを貸してほしいというふうに訴え続けます。主イエスの例えは友人だからといってパンを貸すことはなくても、あまりのしつこさに耐えきれずにパンを貸すということはある。まあ、そういうふうに言って絶えず祈ることの大切さを教えてきます。まあ、今日のヤモメと裁判官の例えによく似ている。善意からパンを与えたり、あるいは善意から良い裁判をしてやろうというのではなくて、まあ、頼まれたからしつこく言われるから仕方なくというところがこの2つの例えに共通していることであり、そしてまたこの絶えず祈るということの大切さを教える、そういう例えとして用いられているということであります。でもちろんその例えで終わるわけではなくて、それに続いてましてやあなた方の神はあなた方のために良い報いを与えないでおくだろうか、必ずや良い報いを与える、だから祈り続けなさいというふうに言葉が続いていくわけであります。
祈りが聞かれるか聞かれないかということは私たちにとってとても重要なことであります。祈りが聞かれると思うからこそ私たちは祈ります。初めから聞かれないと思うのであれば誰も祈ったりはしません。私たちが真剣に祈るのは神様が聞いてくださると信じているからこそ祈るわけであります。しかし実際に信仰生活を営んでいく中で時々私たちが祈っても祈っても祈りは聞かれないと思うことがあります。信仰の成熟度の違いとか未熟さという問題ではなくて誰もがこのことを経験すると言います。ある人が内村鑑三の書いた本について紹介しておりました。内村鑑三は聞かれない祈りについて語っているというのであります。まあ、内村鑑三自身は聞かれない祈りという言葉は使ってはいないそうですけれども、しかし私たちが祈ってもその祈りが聞かれていないのではないかと思うことはたびたびある。しかもそれは今生きている私たちだけではなくて聖書の中にいる人々も同じだった。そこで内村鑑三が挙げた例はモーセでありパウロでありイエス・キリストであったというのであります。モーセの祈りが聞かれなかった、まあ、いろいろなところでそういうところはあるでしょうけども、真っ先に思い浮かぶのは出エジプト記の3章であります。80歳になった時に、まあ、たまたま今日教会学校で、教会学校の先生がこの場面をちょっと紹介しておりましたけれども、80歳になったモーセが神様に出会い、そしてエジプトへ行って私の民イスラエルをそこから脱出させて、そして私が示す地に導いていきなさいというふうに命じられました。モーセは断りました。しかしそれでもなお神はモーセに何度も何度も声をかけて彼らを導くためにエジプトへ行きなさい、こういうふうに言うわけであります。モーセとしては若い時に殺人を犯して、そしてエジプトから脱出をしました。その時が大体40歳だったというふうに言われています。そして逃げ出した後40年間荒れ野で生活をし羊飼いの仕事をしておりました。エジプトの王女に養われていましたので、まあ、ひょっとすると英才教育を受けていたかもしれませんけれども、それはあくまでも若い時の話であり、エジプトを脱出して40年間荒れ野で生活をし、そして相手といえば羊だけであります。弁舌爽やかな言葉も今や言葉が鈍っていたことでしょう。ですからモーセも私は口が重いのです、誰か他の人を使わせてくださいというふうに言います。しかし神はそのモーセに対して誰が人に言葉を与えるのか、誰が口を与えたのか、私ではないか、語るべきことは私が教える、まあ、こういうふうに、それでもなお誰か他の人をと言うと、それではあなたの兄弟アロンをあなたのところに使わす、アロンを通して私の言葉をエジプトの人々に伝えなさい、まあ、そういうふうに言うわけですけども、まあ、それでものらりくらりとモーセは神様の命令を避けようとしていきます。内村鑑三が言いたかったのはこの時のモーセのことではなかったかと思われます。モーセは他の人を、私ではない別の人をというふうに祈りました。しかしその祈りは聞かれず、いやあなたでなければならないと神は言い続けたわけです。ここで重要なことは、神様はモーセを脅してはいません。もし私の言うことを聞かなければお前の命を奪うとか、お前の家族にひどい目を合わせるというふうに脅してはいない。どういう状況にあっても私はあなたを助ける、あなたがなすべきこと、語るべきことはこの私自身が教える、それでも自信がなければあなたのために兄弟アロンをあなたのところに使わして、アロンを通して私の言葉を伝えさせなさい、まあ、こういうふうに言うわけであります。神はモーセに対して辛抱強く語り続け、説得を続け、 モーセも辛抱強く神様に対して恐れ多くもという思いを持って断っていたに違いありませんけれども、しかしなかなか神様が言うことを聞いてくれない。神様もまたモーセに対して辛抱強く説得をし続けた。モーセの祈りを神様は聞き入れてくれない。しかしそれでもモーセはついに神様の御言葉に従ってエジプトに行く決意をしたわけであります。内村鍛造が言いたかったのはその時のモーセであります。自分の願い、自分の思いをはっきりと伝えた。なかなか神様は分かったというふうに言ってくれない。それでもお前が行けというふうに神様は言い続けたわけであります。パウロについてはコリントの信徒の手紙にというところにパウロが自分の体に痛みがあったということを記しております。3度神様に祈った。しかしそれでも神様が私に答えてくださったのは、私の恵みはあなたにすでに十分である、そういう一言であったというふうに記しております。そこでパウロは悟る。私がこの痛みを与えられたのは、私が高慢にならないようにするためだった。大きな働きをしてきた、そしてこれからもするだろう。その時私はこれは自分の知恵だ、自分の言葉だ、自分の行動だというふうに高慢になってしまうかもしれない。そこで神はあえて私の体に痛みを与えて、ただ神の力によってのみこの大きな働きをさせてくださったのだ、そういうふうに悟ったというのであります。3度の祈りというのが多いか少ないかというのは微妙なところであります。3度だったらまだ少ない方じゃないかなというふうに思ったりもしますけども、問題は回数ではありません。パウロとしてはその時は3度だったかもしれません。しかしそれ以降もずっと祈り続けたのではないでしょうか。なんとかこの痛みを取り去ってください。彼が生きている間ずっとそれが祈りの一つとして祈られ続けたのではないかと思います。そういう中で確信していくわけであります。私は弱い時にこそ強い。人間としての自分の強さではなく、神が用いてくださる神の強さによって私はこれらのことをしている。そのようにして神の栄光を崇めた。使徒パウロは手紙の中でそういうふうに告白しているわけであります。主イエス・キリストの場合は特に頭に出てくるのはいわゆるゲッセマネの祈りということでしょう。主イエス・キリストも三度祈ったと言われております。父よ、この杯から、この杯を私の前から取り去ってください。しかし私の思いではなく御心のままに行ってください。その祈りを三度同じ言葉で繰り返したと聖書は記しております。三度というのは何か特別の意味があるのかもしれません。しかし主イエスはなぜそのような祈りをされたのでしょうか。主イエスキリストが十字架に関わるということはその時になって知ったはずでは、知ったことではありません。もっと前にガリラヤを出発した時からすでに十字架にかかるためにエルサレムに向かうとそのように知っていたはずであり、そのためにエルサレムに向かってきたのであり、そしてそのエルサレムで十字架にかかるその時を迎えたということであります。それでもこの杯を私から取り除けてくださいと祈らずにはいられなかった。神の一人もでありますけれども、また誠の人間としてのその弱さをも持っておられたということでありましょう。神の一人もだから十字架なんて大したことはないということではなくて、たとえ神の一人もであっても人間となった神の一人もにとって十字架に関わるということは恐ろしいことであり、おぞましいことであります。だからこそ祈らずにはいられなかったということでありましょう。しかしこの主イエスの祈りには最後には 自分の思いではなく御心のままに行ってくださいという言葉が付け加わっているということです。まあ、このイエス・キリストの祈りは私たちが祈りということを考えるときに模範的な祈りとしていつも私たちはよく教えられてきたのではないかと思います。祈りは私たちの思いの丈を神様に申し上げるとき、どんな祈りであっても良いわけであります。しかし最後には神様の御心に従いますというこの姿勢こそが祈りにおいて大切であるということを主イエスご自身がその祈りを通して示してくださったということであります。内村鑑三の話に少し戻りますけれども、内村鑑三はこのモーセ、パウロ、そして主イエスのことを取り上げ、聞かれない祈りも確かにあるというふうに言った上で、しかし祈りが聞かれないこともまた良いことだというのであります。祈りが聞かれないことによって私たちはかえって神様の御心を知るというのであります。そしてまた神はしばしば私たちに対して沈黙を守って私たちに御心を示される。いや、沈黙だけではなくて神様ご自身がお姿を隠して私たちの前に立っておられる。私たちに対して沈黙を守っている、だから神様がいないというわけではない。むしろ沈黙の中に神がご自身の御心を私たちに示し、私たちと共にいてくださることを示してくださる、そのように内村鑑三は言うわけであります。このことも私たちは祈りを考える上でとても重要なことではないかと思います。祈るときに必ずこの祈りは叶えられるという保証がどこかにあるのであれば、私たちも安心して祈ることができるでしょう。しかしなかなかそうはいかない。神様は自由なお方であります。神様の自由ということは、神様はご自身の考えに従って行動されるのであって、私たちの言いなりにはならない方だということであります。昔ある人がこの祈りということについて、神様に祈れば必ず聞かれますかと尋ねたという話がありました。その時にある牧師が、神様は自動販売機ではないと言ったという話があります。まあ、私もその話を聞いてから時々この教会でもしたかもしれませんけれども、神様は自動販売機ではない、お金を入れてそしてボタンを押したらその望みのものが出てくる、そういう祈りではない、そういう神様ではないということをその牧師は言ったということであります。まあ、こういう例えの仕方が果たしていいかどうかというのは微妙なところですけれども、しかしどうかすると私たちは祈りというものをあたかも神様が私たちの召使いであるかのように、あるいは自動販売機であるかのように、神様これをくださいと言ったらコロコロコロと転がって出てくる、まあ、そういうことをどこかで期待しているようなことはないでしょうか。そうではなくて、神は自由な方、必ずしも私たちの言いなりにはならないということは私たちは心に留めておかなければならないことだと思います。私たちは自由だということを主張します。しかしそれ以上に神が自由であるということを私たちは認めなければなりません。しかし神はその自由を決して私たちを悪用するために用いることはなさいません。私たちの祈りを聞かないということは確かにあります。しかしそれは私たちに悪意を持っているとか私たちに対して知らん顔をしているというのではなくて、本当に私たちにとって必要なものは何かを神様は考えておられるということであります。ルカによる福音書の11章のところでは、シエスは卵を求める者にサソリを与える者がいるだろうか、まあ、そういうふうに言われたというふうに記されております。ましてやあなた方の神は最も良いものをあなた方に与えるというふうにそこで言っておられます。この言葉を用いて言うならば、私たちはサソリを欲しがって神様になる、しかし 神はサソリは危険だからと言って安全なものを与える、卵であったり魚であったり、私たちにとって本当に必要なものを神様は与えるのだ。むしろ祈る私たちの方が自分にとって本当に必要なものは何かということが分かっていないということがあるのではないかと思います。ですから私たちが祈り、そしてその祈りが聞かれないときに本当に必要なものは一体何であるか、改めて私たちは考えることが許されているわけであります。神様が今この私に必要なものは何かということを私たち以上によく考えて、そしてその必要なものを与えてくださる。ここには信頼関係が必要です。祈るということは信頼関係であります。相手を利用することではありません。ですから私たちが祈りをすることによって神への信頼を増していく、このことが大切であります。たとえ祈りが聞かれなくても神はいつも私の益を考えて行動してくださる、そのことを確信することができるようになる、そういう信頼する心が私たちに与えられる、このことがとても大切なことであります。また私たちは祈りをするときに何々してくださいで祈りを終えることはまずありません。大抵はこの祈りをイエス様のお名前によってお祈りしますというふうに言って祈りを閉じております。イエス様のお名前によって、まあ、ヨハネによる福音書の中には私の名によって祈るものは何でも与えるという言葉が確かにあります。何でも与えられるからイエス様の名前を利用するというのではもちろんありません。私たちがイエス・キリストの御名によって祈りますというのはイエス・キリストの取りなしによってということであります。私たちは直接神様に何かを訴えるというのではなくて、イエス・キリストが神と私たちとの間に立って私たちの取りなしをしてください。私たちはだからこそ安心して神に祈ることができるわけであります。イエス・キリストがいつも私たちのために取りなしをしてくださるからこそ私たちは神に近づくことができるわけであり、また祈ることができるわけであります。ですから私たちが祈りをするときにいつもイエス・キリストが取りなしてくださっているということを忘れてはいけないということであります。今日の説教の一番最初にルカによる福音書にはイエス・キリストの祈る姿がよく描かれているという話をしました。主イエス・キリストが12人の弟子を選ぶとき一晩山で祈られたということが記されています。その時の祈りの言葉は記されておりません。しかしそのすぐあと12人を呼び寄せたという言葉があります。その中にはイスカリオテのユダもいるわけであります。神の一人子であるイエス・キリストはこのイスカリオテのユダがやがて裏切るということもひょっとすると知っていたのかもしれません。それでもそうならないようにと祈りつつ彼を十二弟子の一人に加えていたのではないでしょうか。イスカリオテのユダに対してだけではありません。最後の晩餐の時にイエス・キリストが捕らえられるということを弟子たちに告げた時、弟子たちは次々に私たちは決してあなたの前から逃げ出しませんというふうに答える。しかしその時にシエスはシモン・ペトロに言います。サタンがあなた方を試そうとして神様に訴え出てそれが許された。私はあなた方の信仰がなくならないように祈っている。だからあなたが立ち直ったら他の兄弟たちを励ましてあげなさいというふうに言ったということがこのルカによる福音書に記されております。このことも他の福音書には出てこない、ルカによる福音書にだけ出てくる特別な言葉であります。主イエス・キリストはいつも弟子たちのために祈っていました。イスカリオテのユダのためにもペトロのためにもその他の弟子たちのためにも絶えず祈っていたわけであります。実際ペトロが3度祈んだ時に思わずペトロはイエス・キリストの方に目を向けると その時振り向いたイエス・キリストの目としっかりと会ったというふうに記されております。その時の主イエスのペトロを見る目はおそらく、私はあなたのために祈っている、そういう祈りの言葉ではなかったかと思います。同じように私たちもイエス・キリストに祈られている。私たちの信仰がなくならないように神様の御心に応えるものとなりなさい、悔い改めて神のもとに帰ってきなさい、そういう祈りによって私たちは支えられているのであります。だからこそ私たちもまた主イエス・キリストの御名によって祈りますと安心して祈っていくわけであります。信仰の未熟な私たちです。言葉にも間違いがあるかもしれません。思い違いのある祈りをすることもあるでしょう。しかし主イエスは恐れてはいけない。本当に必要なものを神は必ず与えてくださる。安心して何でも求めなさい。本当に必要なものだけを神があなたに与える。ただ祈りなさい。心を神に向けなさい。神の御心をしっかり受け止めなさい。そのように私たちに呼びかけているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより10月の第一の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちは祈ることを知りません。その私たちのためにあなたは主の祈りを教えてくださり、どのような時にもこの言葉で祈りなさいと励ましてくださっています。さまざまな苦しみや悲しみにある時に私たちの口からは言葉が出てきません。そのような時にやってもあなたが与えてくださった主の祈りを心の中で唱えるだけでも、私たちの祈りをあなたが、御子イエス・キリストがあなたのもとへと届けてくださいます。どうぞあなたと御子イエス・キリストを信頼して祈ることができますように、言葉にならない切なるうめきを私たちもたびたび口にします。たとえそのようなうめきであってもあなたがしっかりと受け止めてくださいます。言葉にならない私たちの思いをあなたがしっかり聞いてくださいます。そしてまたそれに必要な言葉を私たちにかけてくださいます。どうか祈ることによりあなたのその御声を聞くことができるように私たちの心を整えてください。どうぞ祈る勇気を与えてください。またそれにふさわしい言葉を与えてください。そしてまたイエス・キリストがいつも私たちのために取りなしの祈りをしてくださったように、私たちも兄弟姉妹のための取りなしの祈りを、また周囲のすべての人々のための取りなしの祈りをしていくことができますように導いてください。どうかそのようにして私たちの祈りの生活を整えてくださいますよう心からお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、この礼拝において与えられたあなたの恵みをしっかりと携えて、それぞれの家庭に帰り、家族のもとへその恵みを伝えることができますように、またこの1週間出会うすべての人々にあなたの祝福と恵みを分け与えていくことができますように、あなたが導いてください。どうかこの近隣の人々もまたこの教会を通して誠にあなたの恵みを豊かに受けることができますように、どうぞこの地域の一人一人もまたあなたの祝福を豊かに受けることができますように、どうぞお働きくださいますようお願いいたします。今日から始まります1週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、どうかその中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように導いてください。どうかその日々の生活の中でまた次の日曜日のためにすべての行儀を整えて、どうぞその礼拝に集うことができますように導いてください。特に今日さまざまな事情で集うことのできなかった兄弟姉妹を、次の日曜日には私たちが一緒に礼拝することができますように導いてください。 全世界のすべての人々があなたによって平和を与えられ、そしてあなたに応える平和を作り出していくことができますように、知恵と力とお与えくださいますようお願いいたします。今日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにある、それぞれの場所において福音を力強く述べ伝えていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまより聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえる、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かる、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式終わっていない方、媒賛亭主の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか 聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますけれども、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方はしばらくそのままお待ちいただきたいと思います。取りなさい。これは私の体である。
記憶があります。
これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。それでは賛美歌72番を聴いて主を賛美いたします。差し支えのない方はどうぞご起立ください。賛美歌72番
献金と献身の祈りをお捧げいたします。当番の方どうぞよろしくお願いいたします。
自分の衰えを感じながら、気力、体力ともになかなかすっきりしなく、いつもうつうつとしておりますけれども、日曜日にはこうして夜を詰めて礼拝を捧げておりますことを感謝いたします。ありがとうございます。どうぞこれからも肉体を衰え、気力も衰えていきますけれども、支えてくださいまして、日々の生活をなんとかいきますようにお願いいたします。本当にあなたを頼り、本当に支えられて生きていけることを感謝いたします。またこれからの1週間もどうぞお支えください。この祈り、ヘソの御名によって今にお支えいたします。
アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。知識者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その愛とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。どうぞそれをご覧ください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、教会に連なる兄弟姉妹の中で、この礼拝に集うことのできないでいる人々のことを覚えます。病の中にある者、年老いて体の不自由を抱えている者、家庭や施設での療養の生活を余儀なくされている者たちの傍らに、今あなたが望む私たちと同じ祝福を与え、守り導いてください。礼拝を守る幸いを与えられている私たちが、 それらの兄弟姉妹のことを覚えて常に取りなし、あなたの恵みに押し出されて、支えや助けを必要としている人々に手を差し伸べることができますように。そのようにして主にある民が一人も欠けることなく恵みのうちに歩み続けることができますように。この礼拝に信仰を求め、神様との出会いを求めて集まってきた人々を祝し、あなたがご自身を示し、あなたの恵みを信じることができますように導いてください。また聖書の教え、教会の教えに興味や関心を持って集まってきた人々、さまざまな形で誘いを受けて礼拝に出席した一人一人を神様が迎え入れ祝福してください。神様を礼拝し、御言葉を聞き、主イエスキリストと共に歩むことの幸いを知ることができますように。さまざまな苦しみ、悲しみのうちにある者、行き詰まりを覚えている者、道を見失っている者、人間関係の中で傷ついている者、怒りや苛立ちの思いをどうすることもできないでいる者を、あなたが守り、恵みを与え、支えてください。新しい一週間をあなたと共に歩むことができますように。共にあなたを礼拝し、伝道に励んでいる主にある諸教会を導き、それぞれの群れにおける礼拝を豊かに祝してください。特に同じ志に立ち、教会の形成と伝道とに励んでいる地域連合長老会の諸教会を支え、それぞれの群れを導いてください。私たちが連なる日本キリスト教団の諸教会を守り、主イエスキリストの体である教会として歩んでいくことができるように支え導いてください。私たちをあなたの恵みを述べ伝えていく伝道のための器として用いてください。力弱い私たちですが、あなたが私たちを通して救いの御業を推し進めてくださることを信じて、あなたによって世に派遣された者として歩むことができますように。そして私たちの中から伝道のために生涯を支える伝道献身者を起こしてください。伝道者を養成している神学校を支えてください。この国の伝道を先頭に立って担う者たちが教会の祈りの中で育てられていきますように。主の御名によって建てられ教育の技に当たっているキリスト教学校のことを覚えます。そこで学ぶ子どもたちが聖書に触れ礼拝を体験し、主イエスキリストとの出会いを与えられ、そして教会の礼拝にも集うことができますように。教師、職員の一人一人をあなたが守り、祝福してください。あなたを信じる信仰に基づいて、さまざまな奉仕の活動をしている団体、人々を守り、強めてください。これらの働きによって、あなたの愛が、この社会の中の特に貧しい人々や、困難のうちにある人々に注がれ、明かしされていきますように。教会、学校、奉仕の活動のすべてによって、主の栄光がこの社会に豊かに示されていきますように。この国の政治の歩みを守り導いてください。指導者として立てられている人々を導き、この国が真実に世界の平和のために奉仕し、諸国の人々と助け合って歩んでいくことができますように。世界には貧困、飢えに苦しんでいる人々が数多くいます。自然の災害によって苦しい生活をしている人々もいます。どうか苦しみの中にある人々、国々をあなたが守り助けてください。その地にある主の教会を強めてください。また私たちがそれらの苦しみの中にある人々を覚えて、私たちにできる助けの手を差し伸べることができますように。志と手立てを示し与えてください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせてまえ、御国を光らせてまえ、御心の天に至るごとく地にもなさせてまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。それでは詩編28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。なお構想に入りましたらお座りください。詩編28番を持って主を賛美いたします。お立ち会の中とはお立ちください。詩編28番。人の恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。